13ページ、14ページ、レベル3まで。レベル2は議案番号。レベル3は質問内容と回答意見。委員会討論。予算審査特別委員会の概要。写真、保坂義和委員長。写真終わり。議案第22号。一般会計予算。質問。デジタル田園都市国家構想交付金を活用する事業について伺う。回答。デジタル実装タイプとしては、市民からの問い合わせが多い行政手続きについて、市民がいつでも情報を得ることができる手続きナビゲーションシステムの導入に、地方創生推進タイプとしては、地域づくり協議会の設立準備や、運営経費に対する交付金として活用するほか、清和地域における地域づくりの活動に関するセミナーや、地域魅力発信マップの作成などの地域活性化の取り組みや、清和地域拠点複合施設における環境整備などに活用していく。意見。清和地区拠点複合施設に関しては、今後様々な事業の展開が期待されることから、より多くの人に立ち寄ってもらい、実際に利用してもらえるよう、効果的な周知に取り組まれたい。質問。一人暮らし老人等福祉タクシー事業に関し、令和6年度の事業実施方法について伺う。回答。収入や介護度等の要件を満たす対象者に、最大18,000円分の移動支援にかかる料金券を配布するもので、これまで用途がタクシーに限定されていた500円の券を、令和6年度は、タクシー以外の公共交通機関でも使用できる100円の券に変更して配布する予定であり、220名程度の利用を見込んでいる。質問。医療 DX デジタルヘルス推進事業に関し、事業概要及び普及の状況について伺う。回答。日々の健康や医療機関における血液検査の結果、マイナポータルから取得した特定健診の結果などの情報をアプリで確認できるもので、現在、市内の7つの医療機関と3つの薬局で導入済み、または導入の準備が進められており、令和6年度も引き続きアプリの運営事業者と連携し、普及に向けた取り組みを進めていきたい。質問。地元採用促進事業及び地元で働く魅力発信事業に関し、補助制度の利用や地元での就職を促進するための効果的な周知方法等について伺う。回答。地元採用促進事業については、広報機密、ホームページ、SNS 等により、補助制度の周知を図るとともに、商工会議所を通じて、各会員への周知や、機会を捉えて、事業内容を直接説明するなどしている。また、地元で働く魅力発信事業に関しても、ホームページ等の周知に加え、市内の県立高校にパンフレットを直接配布するとともに、進路指導の先生に対して、今後の就職活動に役立てていただけるよう、働きかけを行っているところである。いずれの事業についても、今後も様々な機会を捉えて、効果的な PR に努めていきたい。意見。地元採用促進事業については、企業への直接的なアプローチを、また、地元で働く魅力発信事業についても、市外の高校に通う高校生へのフォローや、将来を見据えた中で、中学生に対しても 情報を発信するなど、創意工夫を行いながら、周知啓発に努め、地元での就職促進を図られたい。質問。森林環境整備事業及び災害に強い森づくり事業に関し、今後の事業の見通しについて伺う。回答。森林環境整備事業については、森林環境譲与税を活用し、倒木被害等を未然に防ぐための事前伐採を行うもので、来年度は今年度に引き続き、二路線目である白駒千崎の市道中島小木作線沿線の事前伐採を実施するもので、令和9年度の完了を予定している。また、災害に強い森づくり事業についても、台風により倒木等の被害を受けた重要インフラ施設周辺の森林整備を行うもので、今後は3路線目である糸川千崎の市道小糸久留里線沿線の森林整備を行う予定である。質問。内美濃和運動公園リニューアル事業に関し、今後の事業展開について伺う。回答。民間活力導入により、公園のリニューアルを実施しようとするもので、全体的なスケジュールについては、令和6年度にプールの解体設計を行うとともに、民間事業者の公募を行い、決定を目指していきたいと考えている。事業者決定後は、令和7年度を目途に、民間事業者から提案された計画にかかる設計を行い、令和8年度以降の整備着手を想定している。質問。令和6年度に実施する消防関係の施設、設備の改修予定について伺う。回答。消防庁舎の経年劣化に伴う汚水排水管の改修工事、2棟の消防団機庫の解体、上総水道広域連合企業団が実施する水道本館敷設替えに伴う30基の消火栓の更新を予定しているほか、12基の消火栓及び3箇所の防火水槽の修理を予定している。質問。教育に関する ICT 活用推進事業の新たな取り組みについて伺う。回答。保護者の利便性の向上及び学校業務の効率化を図るため、学校から保護者への配布物のペーパーレス化や学校への欠席連絡をデジタル化する保護者連携システムを導入する予定である。委員会討論。賛成。人口減少が課題となる中、持続可能な街づくりのために、交流人口の増加や若い世代が住み続けたい、住んでみたいと思えるような転出抑制や転入促進等の対策が不可欠であり、限られた予算を効果的に活用し、総合計画を着実に推進するため、子育て、教育、住まいに重点を置いた予算編成がなされていると理解する。また、費用をかけずに効果的な運用や執行方法の工夫による事業費の縮減が図られている事業が多く見受けられたことは評価できる。議案第23号、国民健康保険特別会計予算。質問。松岡診療所の今後の在り方について伺う。回答。松岡診療所については、医師の高齢化に伴い、将来的な安定運営の確保が課題となっているほか、地域人口の減少等に伴い、患者数が減っており、施設運営にかかる財政負担も大きくなっていることから、 運営方法の見直しについては喫緊の課題であると考えている。令和2年度に指定管理者制度を導入した小津診療所は地域住民等からの評判が良いことから、松岡診療所についても将来にわたって安定した医療を提供していくために適宜医師などと協議を行いながら指定管理者制度導入も視野に入れた検討を進めていきたい。写真、松岡診療所。写真終わり。委員会討論。賛成。今後も特定健康審査における効果的な受診勧奨等の取り組みを通じて、被保険者の健康増進や医療費適正化の推進が図られることを望む。議案第24号、介護保険特別会計予算。質問。保険者努力支援交付金が増額となった背景について伺う。回答。当該交付金は市町村が行う介護予防、健康づくり等に資する取り組みに対し、達成状況に応じて国が交付するもので、具体的な評価項目はデータを活用した課題の把握、介護予防と保険事業の一体的な実施、地域包括支援センターの事業評価の達成状況等であり、国の評価方針、配点等は年度によって変わる部分もあるが、本市の取り組みが反映されたものと理解している。今後も多様なサービスの実施の観点から、各種支援の充実を図っていきたい。議案第26号、農業集落排水事業会計予算。質問。特別損失の内容やキャッシュフロー計算書の記載方法、減価償却の考え方等について伺う。回答。本会計予算は、令和6年度から、地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用し、会計処理を特別会計から公営企業会計へ移行するものである。特別損失については、令和5年度特別会計における事業活動に対する消費税を令和6年度中に支出するもので、本事由による特別損失は初年度のみの計上となること。キャッシュフロー計算書の記載方法は、当該事業の予算規模等も考慮し決定したものであること。減価償却の内訳については、固定資産台帳を整備し、閲覧できるような体制を整えていく。意見、公営企業会計への移行は、経営状況等の的確な把握につながり、良い取り組みであると理解する。委員会討論、賛成、公営企業会計となり、収支等の状況が分かりやすくなったことで、今後の事業実施について、計画的な運用が行われることを期待する。以上、13ページ、14ページでした。